毎週金曜日のこの時間は熊本にあるプロバスケットボールチームですね、熊本ボルターズの情報をお届けするという、はい、まあ、週刊ボルターズのコーナーということになりますけれどもね、ボルターズさあいよいよプレーオフですよね。
そうですね、
はい、ということで
ドキドキ、
今日なんです。今日なんですよ。
そうですか、
はい、午後4時5分からね B2 プレーオフ、クォーターファイナルということで、相対しますのは長崎ヴェルカとアウェーで、向こうでね、
そうよね
対戦するわけなんですよね、うんうん、でこれね、はい、クォーターファイナルで先に2勝すれば次の段階セミファイナルに進出することができる、
はい、
で今度はセミファイナルで先にまた2勝すれば B1 昇格が決定する、ね、
うん、
もうそれ決定なんですよ、
はい、
でも一応ほらやっぱりトッペンまで行きたいですからね、はい、で優勝を決めるファイナルに進出することができる。
なんかドキドキしますね。だから試合一試合本当大事。
2、
4、はい、
勝てば、うん、ね、うん、いけるんですかね。
あ、もう今年こそは頑張ってほしいんだけどな。
ここ数年ずっとね、あとちょっと、
そうそう、
あとちょっとね、
うん、
で先週ご紹介しました長崎へのバスツアーの情報なんですけどもね、はい、結局ね1台ではね足りなくなっちゃった。
ほう、
だ増便することになります。
さすがです。
でも申し込みがね230人ぐらいあった。
へー、
ところにバス2台に増やしても90人しか乗れない、
うん、はい、そっか、
なので抽選です。
はー、
はい、ね、選ばれた方がですね、ボルターズブースターということでね、うん、敵地に行くわけですね。
そうか、でも本当アウェーだけもうホームみたいな雰囲気作りを頑張って皆さんでしてほしいですね。
そうなんですよ、90人のパワーで、
はい、
私たちの分まで、
うん、
ぜひお願いしたいと思いますね、はい、さてでその対戦相手の長崎ヴェルカなんですけどもね、
はい
はい、レギュラーシーズンはじゃあどうだったんだと、
うん、
ね、対戦成績は、
はい、
ね、ちょっと声が小さくないですけどね、
ボ
ルターズ2勝4敗
あれ
ちょっと分が悪い、
あれ、
ね、分が悪い、うん、ね、
いやいやいやいや、それはレギュラーシーズンの話だけ。
さらに、
はい、何ですか、はい、
アウェーで言うと、
うん、
勝ててない。
それはレギュラーシーズンの話なんで、あのこっから違いますよ。
違いますかね、
はいはいはい、ボルターズの本気を見せます。長
崎ちょっと相手チームをね、はい、分析した方がいいと思います。
あ、お願いします、
ね、長崎の特徴はですね B2 トップという得点力があります。でそれを支えているのがですね B2 得点得点をでかつ、相手からもボールを奪うねスティールでも B2 トップのマットボンズ選手という選手がいるんですね、
はあ、
はい、で総失点点数を取られたのがね、うん、ワースト4位のね4854点に対して総得点数は B2 トップの5384点。
へー、
だから取られてもいるんですけどそれ以上に取るということなんです。
はあ、かっこいい、
ね、やっぱ何でもそうですよね、うん、取られてもそれ以上に取れば勝つわけですよ、ね、はい、一方ボルターズはじゃあどうなのかというね、
はい
はい、総失点数、
うん、
ね、4691、これはねリーグで4番目に少ないんですよ。だから取られない。
すごいじゃないですか。
守りが固い、
うん、
ね、ということはね接戦に持ち込めばなんとかなるかもしれない。
いやいやいや、もう勝つよ、
ね、
はい
はい、で5月2日の練習ではですね、はい、ボンズ対策を、まあ、念入りに行ってということですね。そして膝の怪我で欠場しておりましたチームの得点王でありますテレンス・ウッドベリー選手がですね練習にも参加していたということ。ちょっとこれは嬉しい情報ですよね。そしてこの日の練習の後、はい、ロアッソ熊本のキャラクターのロアッソ君がね、うん、ボルターズをね激励にやってまいりました。
へー、
ね、はい、まあ、プライベートでもね試合を観戦するほどねロアッソファンのね、ベンジャミン・ローソン選手ね、うん、ロアッソのユニフォームをねプレゼントしました。
あ、交流があるんですね。やっぱり
こういうことなんですね。だから応援ムードも高まってきてるわけですね、はい、まあ、長崎なかなかの強敵ですけどね、はい、ここでは一発もうねボルターズ勝利を一つ願いましょう。気にいたしましょう。
はい、お願いします、
うん、はい、ぜひお願いしたいと思います、
うん、勝つ、
はい、
信じてる、
では続いて今週のピックアップです。 このピックアップのコーナーではね、毎週選手それからスタッフのインタビュー、それからボルターズに関した取材をお届けしているわけなんですけれども、はい、今週はねプレーオフに向けての各選手のコメントをね、聞いてきておりますんでね、お届けしましょう、うん、まずは副キャプテンで B リーグ選手会の会長も務める背番号21のですね、田渡亮選手ね、昨シーズンはですね、B1 で5年間プレーしまして、ボルターズをね B1 に昇格させるという強い思いでね、ボルターズに入団してるわけですよ、ね、はい、で田渡選手にはねこれまでの経験を生かしたいということで、ね、話を聞いてきました。
いつも通りアグレッシブにアタックすることで、まあ、それが得点につながるかもしれないし、自分 の, そのアシストにつながるかもしれないし、まあ、自分がそのアグレッシブな姿勢を貫いた中でプレーオフになってくると、相手も自分たちの強みってところを消してこなきゃいけないので、そうなってくるとやっぱ外国人のところに負担がかかってしまうんですけど、それを軽減させるためにも今シーズンずっと60試合積み重ねてきた自分たちのピックアンドロールのアタックだったりとか、ボールがないところの動きとか、そういう部分で相手を崩していくっていう役割の中で、その起点となって僕がボールを動かしていけたらなと思うし、得点にも絡んでいけたらなと思います。でディフェンスはもちろん一番前からプレッシャーをかけるのは自分たちの仕事なので、そこは責任感を持っていい背中をチームメートに見せられるようにやりたいなと思います。僕どちらかというと降格するしないの試合に何度か経験したことあるので、その経験から言うとやっぱりこういう試合は思い切りよくいった方がチャンスというか流れをつかめると僕は肌で感じたので、もう本当に躊躇なく思い切りよく、自分たちは西地区3位でプレーオフに入るということでアンダードックだと思っているので、もうチャレンジャー精神を常に持ちながら相手に噛みついていくような姿勢でやっていきたいなと思っています。
ものすごく積極的な発言です。
と噛みついてほしい。
だこれを熊本弁風に言うと、うん、はっかみじゃていくばいというこういうことですよね
そうですね、
そういう姿勢ですよね、はい、次に今度は話を聞いておりますのが、はい、もう一人の副キャプテンでチームのね日本人で言うとね得点を、ね、背番号15番の谷口博樹選手に聞いておりますけどね、はい、まあ、どういう気持ちでね、臨むかということですね。
チーム一丸となって戦えるようにみんなが同じ方向を向いていくんだというところで、僕自身がそういうところをまとめていけるような仕事をしなきゃいけないなというふうに思ってます。どういう展開になろうともやっぱ勝つために何ができるかというところをしっかりプレーで表現したいなと思います。こぼれ球とかやっぱりスリーポイントっていうところなので、外にリバウンドが離れることが多くなると思うので、そういった部分をアウトサイドの人間が取れるかどうかというところはすごい大事だなと感じてます。すごい大事な試合というのはみんな分かってると思いますけど、まあ、熊本のために、そして僕たち自分自身のためにしっかり勝ちを取っていきたいなと思いますので、
はい、もうこれはもうね
お願いしますよ、期待してますよ、
ね、はい、そしてね、次はですねルーキーながら得意のスリーポイントシュートね、
はい、
これね活躍しました背番号1番ですね山本翔太選手に聞いてるんですけどもね、うん、どうでしょうかね、このプレーオフやっぱ期待もあるけどどうかなって不安もあると思うんですけどね、こんなことを語ってくれました。
個人としてはプロ選手になって初めてのプレーオフということで、まあ、少し緊張するとは思うんですけど楽しんで、自分のやるべきことは積極的にシュートを打ったり相手のシューターの選手を止めるということだと思うので、監督が言っていることを遂行できるように精一杯頑張りたいなと思ってます。想像もつかないですけどやっぱりお客さんも多いと思うので、しっかり緊張せず楽しみたいなと思います。自分らしくスリーポイントをどんどん打って、ディフェンスではアグレッシブにルーズボールに飛び込んだり若さを見せていけたらいいなと、
はい、
思いっきり見せてほしいですね。
もうね年ですよね。そして次に話を聞いておりますのが、はい、守備の要でね、はい、背番号5番ですね、うん、磯野博明選手なんですが、名字が磯野ですからね、はい、ニックネームはねカツオですよ
なるほどね、
磯野カツオですよ、
カツオ君、はい、
ね、はい、でね去年ねプレーオフにねもう出場したわけですけど ね、
あ、そっか、
ね、だからねそれについても語ってくれております。
昨シーズンのもうゲーム1ですかね、それこそクォーターファイナル、まあ、退場してしまってっていうところがあったんで、まあ、まずはまあファールのコントロールだったりっていうのはやっていかないとはいけないと思ってますし、また、まあ、リバウンドとルーズボールっていうところは変わらず、まあ、ポゼッション数を増やすっていう意味でもしっかり取り組んでいかなければならないとは思ってます。シーズンもう最後 FE とやった時に周りで、まあ、涙を流してくださってるブースターの方だったり、まあ、また まあ、いろんなメッセージも来ましたし、まあ、そういった中で、まあ、皆さんの原動力に、まあ、僕たちボルターズがなっているってことも再認識して今シーズンに臨んだので、まあ、そういった悔しい思いをしたブースターさんの方のために昨シーズンの悔しさを晴らせるように頑張っていきたいと思います。
やっぱ悔しさをバネに、うん、悔しさをパワーにしてね、はい、頑張ってほしいところですね。そして続いてはですね、まあ、故障者がまあ続出したわけですけども、うん、そんな中ねチームをね支えたあのスピードスターの背番号は13番ですね、長嶋蓮選手についてね、さあもう今日4時5分からですからね、はい、どうなのかということでね、で聞いておりますよ。
いい緊張を持ちながら、いい準備をしてるっていう感じですね、まあ、少し僕は緊張の方が多いかなっていう感じですね。はい、レギュラーシーズンとは変わらず、まあ、自分結構控えから出ることが多いと思うので、まずまあ流れを変えるプレーだったり少しでもチームを変えるプレーっていうのがもうやりたいですし、まあ、少しでも勝利に貢献できればいいかなというふうに思ってます。長崎で、まあ、九州でやるということでそんな遠くはないので、まあ、ぜひ応援に来ていただいて、僕たちも長崎に勝つことを全てにやってますのでぜひ応援よろしくお願いします。
しっかり応援するんで勝ってほしいですね。
よろしくお願いしますよね、うん、そしてね続いてはですね、身長が2メートル1センチというね、
お
長身ですよね、はい、そしてね欠場した選手の埋めておりましたね、うん、セネガル出身の、ね、背番号16ソーシェルフ選手ですね、はい、ソーシェルフ選手も話を聞いております。
自分どっち考えてもエナジーとかそういうハッスルプレーなんで、まあ、個人的に今出てる時間帯、まあ、1分なのか5分なのか10分なのか、まあ、分かんないですけど、コートにいる間にはもう自分の全ては出すスキルで、まあ、他のチームメートとかにエネルギーになったらまあ一番いいかなと思います。エネルギーをいつでも出せるようにベンチの時でもコートの時も準備してます。
セネガル出身とはいえね、はい、16歳から日本にやってきてますからね、日本語も上手ですよね。
本当、はい、頑張ってくれそう、
ね、はい、ということで今週はねプレーオフに向けました選手のコメント皆さんにも聞いていただいたわけなんですけどね、はいはい、でボルターズがセミファイナルに進出した場合はですね、うん、他の会場で行われるアルティーリ千葉対、青森ワッツの勝者と対戦するということになるんですね、うん、はい、で仮にですね、はい、セミファイナルにその青森千葉の戦いでですね、うん、青森が進出してきた場合は、うん、で考えると13日からホームの熊本県立総合体育館であるんですね、
うん、
で千葉が進出してきた場合はですね12日からアウェーでということですが、その相手のことを言う前にこっちがまず行かないかんですからね。
そうなんですよ、
こっちがまず勝たないかんですからね、
うん、は
い、
しっかり応援
もしていていかん、はい、頑張ってほしいですね、
はい、いつも通り、
ということでお届けしてまいりましたが、来週はですねプレーオフクォーターファイナル取材中のですね田波俊一アナウンサーがねもう直接このスタジオに来てくれてね、
いろいろ取材してる
情報をね伝えてもらいたいというふうに思っていますね、
はい、
はい、ということで以上今週の週刊ボルターズでした。